28節を選んでいます。歴代史第2、29章、25節から28節。先日の聖書を学ぶ会で、メッセージの中でいろいろ御言葉を語らせていただいていますが、そこのところがちょっと早いというので、少し今日はゆっくりと場所を、選ばせていただきます。ちょっとマスクは外させて。歴代史第2、旧約聖書ですね。お読みいたします。29章25節から。また、王は、レビ人を主の宮に配置し、ダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りに、シンバルと琴と盾事を持たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全勝の捧げ物を祭壇で捧げるように命じた。全勝の捧げ物が捧げ始められると、イスラエルの王ダビデの楽器に合わせて主の歌とラッパが始まった。全会衆は節を拝み、歌い手は歌い、ラッパ奏者はラッパを吹き鳴らした。このすべては全勝の捧げ物が終わるまで続いた。今日のテーマは賛美の力ということで選ばせていただきました。キリストの教会、どの教会も共通点があります。礼拝が始まりますと、さあ皆さん、ご一緒に賛美しましょうと言われるところです。どんな教会であっても、まあ、何かしら賛美歌集というものが整えられています。今のこのコロナウイルスの感染環境がもし収まったならば、歌の苦手な人も、まだ私は歌は好きだけども、もう音が全然合わんねやという方も、恥ずかしがらずに、ぜひ喜びを持って大声で賛美の歌を歌ってほしいと思います。姉妹教会、牧師会というのがありますが、いつも賛美で始まります。この賛美、実はお年を重ねていらっしゃる先生方が何人かいらっしゃるんですけれども、その中のお一人ですが、いつも、もうどんなに声が枯れていても、どんなに音が外れていても、大きな声で賛美されます。まあ、時々メロディーが何かわからなくなる時がありますが、もうとてもその先生が辿ってきた、何と言いますか、信仰の人生の深さを感じさせられて励まされるんですね。ところが今はこのコロナ感染でそういう環境でできなくなりました。とても残念で仕方がありません。その先生も本当に声を小さくして遠慮しがちながら歌われています。私は、教会はですね、いつも賛美が溢れているような教会を夢見ています。いやー、うちの教会は賛美はないですよ、という教会がもしあったとしたら、その教会は、生きることを忘れた教会ではないかなと思います。かつてローマ帝国時代、4世紀の頃でしょうか。その頃に活躍したキリスト教の神学者でアウグスティヌスという有名な方がいらっしゃいます。その方は賛美についてこう定義しました。賛美とは、歌うことによる神様への賛美である。教会がもし体とするならば、賛美はその体に 流れている清潔な真っ赤な血のようなものだと思います。礼拝する人たちが心を一つにして、喜び、歌い、賛美する教会は、誠にその血色の良い、生き生きとした健康的な教会だと思います。皆さんはそのような教会の賛美をどのような思いで歌っていらっしゃるでしょうか。そもそも、では聖書の中で賛美は一体どんな存在だったのでしょうか。聖書を見ると、旧約聖書の最初の書簡、創世記、ここにすでに賛美という言葉が出てまいります。その賛美は必ず祈りの中で使われています。アブラハムの子、イサクのお嫁さんが必要になりました。そこでご主人の命令で、しもべがお嫁さんを探しに旅に出ます。そして旅先でお目当ての女性に出会ったときに、そのしもべは、主に礼拝し賛美した。と書かれています。旧約時代のイスラエルの民は、神様の前に立つとき、それがどんなときであっても、声や楽器を用いて、神様を讃え、賛美しました。旧約聖書を研究していらっしゃる、ある神学者がこんなことを言われました。旧約時代の賛美は、神様への絶対的な信頼を表していて、そこにもし感情と力強さというものが加わるならば、賛美は宇宙的な広がりを持つものである。すごい、表現ですが、とても意味の深い言葉だと思います。それほどに旧約時代というのは礼拝と賛美が一体となっていました。実は私たちが今当たり前のように歌い、時に適当に歌っていらっしゃる方もいるかもしれません。この賛美がとんでもない力が秘められているということを聖書は教えています。聖書の国、イスラエルの歴史を見ますと、ダビデ王、ソロモン王という方が出てきます。イスラエルが最も王として盛んだった時代でありますが、その時代には、大いにイスラエルは栄えました。ところが、時代が経つにつれて、次第に人々の信仰は、誠の神様から離れていきます。そして、それと比例して国はみるみると、衰えて衰退していきます。そしてイスラエルの国は北イスラエルと南ユダという国に分裂してしまいます。その後、北の国も南の国もさらに神様から離れていき、悲しい時代が続きます。それが歴代史、今日選んだ場所です。そんな国の分離の中で、偶像礼拝を断ち切り、誠の神様に立ち戻ったという王様も、数少ないのですけれども存在しました。中でも、南ユダ国の名君と言われたヒゼキヤという王様は、聖書ではこう語っています。彼は、イスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったと書いています。このヒゼキヤを自分のお父さんが行った誤った施策による偶像礼拝の蔓延、これを徹底的に破壊します。そして反動し、国中の偶像を取り除きます。 そして朽ち果ててボロボロになっていたあのソロモンが作った神殿を建て直し修理し、宮清めを速やかに行っていきます。こうして主の神殿が再び整えられます。ヒゼキヤ王はかつてモーセが定めた清めの儀式を行うことになりました。そしてその主の祭壇に全焼の捧げ物が捧げられたわけであります。この全焼の捧げ物を捧げる部分が今日読んだ聖書の箇所です。そう思ってもう一度お読みしますから、そのことを思いつつ聞いていてください。歴代史第2、29章、25節から。また王は、これ今言ったヒゼキヤ王のことです。レビ人を主の宮に配置し、ダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りにシンバルとことと盾ごとを持たせた。この命令は主から出たものである。その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の捧げ物を祭壇で捧げるように命じた。全焼の捧げ物が捧げ始められると、イスラエルの王ダビデの楽器に合わせて、主の歌とラッパが始まった。全会衆は節を噛み、歌い手は歌い、ラッパ奏者はラッパを吹き鳴らした。このすべては、全焼の捧げ物が終わるまで続いた。この25節の後半に、この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからであると書いています。賛美とは、実は、主なる神様の命令によって生まれたものなのです。主の御心に沿って楽器を鳴らし、歌い、賛美する中に、神様の栄光が表され、大いなる祝福が与えられました。賛美によって神の栄光が表されたことについて、同じ歴代史、この同じ歴代史第2の5章、この5章には、さらにそのことを深く証明する言葉があります。この5章は、この今読んだヒゼキヤ王よりもさらに遡る、あの父祖ダビデ・ソロモンの時代のことが書かれています。ソロモン王によって、初めて完成した神様の神殿の中に、清い主の契約の箱が収められた時の様子が書かれているのです。ちょっとそこを見てみましょう。ゆっくり言いますね。歴代史同じ第2の5章、12節から14節。歴代史第2、5章の12節から14節。また、歌い手であるレビ人全員、すなわち、アサフ、ヘマン、エドトン、および彼らの子たちや、兄弟たちも、雨布を身にまとい、シンバル、琴、および盾ごとを手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも、彼らと共にラッパを吹き鳴らした。鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちがまるで一人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時、雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。13節、主に向かって賛美したその時、14節、主の栄光が神の宮に満ちた。 主の栄光が満ちた。これは神様の清さが現れたということです。祈りをもって行われる賛美には、清めの力があるということです。皆さんもご存知と思いますが、カトリック教会において行われる礼拝は、古くからミサという形式をとっています。礼拝ミサは、神様への賛美から始まり、賛美を挟みながら進んでいきます。そして賛美をもって終えます。礼拝が清めの中で進められているということです。私たち、この福音派の教会も、聖詠賛美で始まり、聖詠賛美で閉じます。礼拝が神様によって聖なるものとされることを願っているからです。賛美は神様が定めたものであり、礼拝においてはなくてはならないものなのです。さらに今度別の視点で賛美を見ていきましょう。旧約聖書の主役の一人、かのダビデ王、彼がまだ王様になる前に、サウルという王様に仕えていました。イスラエルの最初の王であるサウル王は、残念ながら晩年には災いの霊に悩まされ、心の病に苦しんでいました。そんなある日、音楽に秀でていたダビデが、闇に苦しむサウル王のもとに呼び出されます。そして、賛美を奏でることを求められました。サムエル記第1:16:23。この読んだところ、先ほど読んだらずっとまだまだ前の方です。サムエル記第1:16:23。神の霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って弾いた。すると、サウルは元気を回復して良くなり、災いの霊は彼を離れ去った。災いの霊は彼を離れ去った。声であれ、楽器であれ、祈り心を持って歌われる賛美には、癒しの力があるということです。賛美によって信徒は癒され、励まされ、立ち上がる力を与えられるのです。賛美を聞いた求道者が賛美によって救いに導かれるということもあるのです。さらに、この旧約で活躍した賛美、新約時代に入りますとさらに不思議な力を表してきます。イエス様の弟子のパウロとシラスが不当な理由で牢に閉じ込められました。その時の出来事が賛美と深く関わってきますので、また開けてほしいと思います。使徒の働き、16:25です。新約聖書を開けてください。ヨハネの福音書の後に使徒の働きというのが出てきます。その使徒の働きの16:25。ここから34までお読みします。使徒の働き16:25から。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然、大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、 囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。実はですね、この時代、牢獄の監守たちが、その囚われた人たちを逃がしてしまうと、死刑という罰が待っていたのですね。だから監守たちは殺されると思って自分で死のうとしてしまったわけです。28節。パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか?と言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。そして、彼と彼の家にいる者全員に、主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず、二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして、彼とその家の者全員が、すぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。この最初の25節。神を賛美する歌を歌っていた。すると突然、と書いています。パウロとシラスが肉体的に囚われ、足には足かせの鎖がかけられていたとき、二人が祈りつつ賛美をしていると、突然大地震が起こって足かせの鎖が解かれ、牢の扉が開かれます。パウロとシラスは肉体的に解放されたのです。また、弟子たちの賛美の歌を聴いていたあの監守たちは、地震の直後、自らの魂の救いを求め、神様を信じ、その家族と共にバプテスマを受けました。彼らは、弟子たちの賛美によって、罪の縄目から解き放たれたのです。賛美の力によって、肉体が解放され、さらに、魂も解放されました。賛美には、解放する力があるということです。かつて私の知人は伝道集会に参加した折、メッセージにではなく、その時歌われた賛美に癒され、心砕かれ、信仰に至りました。後でそれを聞いたその時の説教者がですね、人は賛美だけでも救われるんだなぁ、と言ったことを、今でも覚えています。祈りつつ歌う賛美には、人を罪から解放する力があります。さらに、賛美には、戦いに勝つ力も持っているのです。この戦いに勝つ力、最後に一人の先生の証文を、私の記憶から書き上げてみました。この証によって私は賛美の力を教えられました。誘惑や試練に遭い、惑わされ、あるいは心が潰されそうになった心を賛美の歌によって引き止められ、魂が守られたという証です。兵庫県西宮市に関西学院というミッションスクールがあります。つい以前に皆さんもご存知でしょうか、アメリカンフットボールの試合中の事件で、日大といいますか、日本大学とこの大学がマスコミの餌に挙げられて随分放映されました。その関西学院大学の教授に山中良知という先生がおられました。もう先生は今は亡くなっていらっしゃいませんが、 この今は亡き山中先生が KGK キリスト社学生会 KGK の集会で賛美についてこんな証をされました。私は終戦時に満州でいたため、終戦と同時に攻め入ってきたソビエトの兵士に連れ去られ、シベリアに長く抑留されました。私はクリスチャンでしたので、それまでは聖書を片時も離さず持っていたのですが、すぐに取り上げられ、毎日毎日洗脳教育を受けさせられました。私は洗脳されまいと、記憶していた聖書の御言葉を必死で思い出しながら信仰を守ろうと努力しました。しかし、日が経つにつれ、頭も体も疲れ果て、そのうちに覚えていたはずの聖書の御言葉が次第に薄れていきました。思い出そうとしても思い出せなくなってきたのです。そんな状態の中で、頭に何度も何度も詰め込まれるその洗脳教育によって、私が私でなくなっていくように感じていました。自分の信仰とはこんなに脆いものだったのかと諦めかけていた時です。奇跡が起こりました。突然一つの懐かしい賛美歌が心の中によみがえってきたのです。そして、その賛美歌の歌詞とメロディーは、ますますはっきりと心に響き続け、どんなに疲れて苦しい時も消えることはありませんでした。いや、むしろ、洗脳が厳しくなるほど、賛美の歌はますます強く心によみがえり、私の信仰をしっかりと保ってくれました。今ある私の信仰は賛美歌の力によるものなのです、という証でした。賛美の底知れぬ力を教えられた証であります。私たちは絶対者なる神様によって作られたものです。そして神様は、私たちの口にはいつも神様への賛美があるようにと願っておられます。最後に一つの御言葉。ヘブル人への手紙の13章15節をお読みしたいと思います。新約聖書のずっと後ろの方です。ヘブル人への手紙13章15節。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。私の好きな言葉です。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。キリスト者の賛美とは、神様に捧げる生贄であり、神様の皆を称える唇の果実だと書かれています。歴史的に見ても、歌うことによる神様への賛美は、世界の信仰のリバイバルを起こし、深く関わり、また神学とも深く結びついています。賛美とは、神様の恵みに対するキリスト者の応答であり、神様への感謝の捧げ物であるとともに、誠実で真実な祈りそのものであります。私たちは、賛美による神様との深い交わりを通して、賛美の力を体験し、神様のご愛の深さ、広さ、高さを体験していくことができるのです。お祈りいたします。